が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第11章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に聖書を朗読していただきます。今日の中心は使徒の働きです。では大鶴兄弟、最初に11章の22節だけ読んでください。
この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。
はい、使徒の働き公開説教31回目、今日は11章の19節から30節よりお話をいたします。今日の御言葉に入る前に、先週語りました説教をもう一度ですね、思い起こし反芻してみましょう。兄弟姉妹、キリスト教信仰というのは関係です。そしてですね、イエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れた神の子、皆さんは3つの関係を持ちます。人という字を漢字で書くとですね、3つの方向を向いています。第一に上ですね、神及びキリストの関係です。これを天と呼びます。キリストの十字架の地によって積み下ろされ、創造者なる神との関係が回復しました。私たちは神に愛され、ね、神と交わり、神の御心を行うために生きています。第一の関係は天ですね。第二の関係はこの世との関係、これを外と呼びます。このことはマタイの福音書5章16節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。キリストの愛と救いを知って、この世に出て行き、人々に伝え、ですね、人々に仕えキリストを伝えていきます。そして3番目が自分の内面およびキリストの体なる教会との関係です。教会とは人のことです。これを内と呼びます。悔い改めやですね、自制、そして兄弟姉妹たちに、ね、愛を示します。このように私たちは天と外と内の関係を持っています。そして先週は動物園と水族館の話をしましたですね。動物園の動物とですね、野生の動物の違いは何でしょう。動物園の動物は自分で餌を取りに行きません。飼育係がですね、持って与えてくれる餌を待って食べるだけ、それで満足します。野生の闘争本能もありませんし、子育てもしません、ね、水族館の魚も同じです。しかしイエス・キリストの弟子は自分で神の声を聞き、御心を知ってですね、実行いたします。先週はこれらのことを語りました。実はもっと語りたいことがありましたが、時間の都合で語ることができませんでした。ですから今日は先週の続きをお話しします。説教のタイトルは222の原則です。この意味は後で説明をいたします。では使徒の働き本文に戻ります。前回ですねの公開説教では、その前の10章1節から11章18節のペテロの夢と異邦人コルネリオのところから、ユダヤ人だけではなく私たち異邦人、ユダヤ人以外の国民を異邦人と言いますにも、イエス・キリストの福音が述べ伝えられる、ね、きっかけとなった歴史的にも画期的な出来事であることを語りました。そして今日今読んだところ22節、ここでバルナバという人物が出てきます。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。では少し前の同じ使徒の働き4章を開いてください。 36-37です。大鶴兄弟読んでください。
キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。
バルナバは元の名をヨセフと言います。なぜか聖書に出てくるヨセフさんはですね、もう本当にみんな人格的に立派な人です。旧約聖書でエジプトの総理大臣となったですね、なり飢饉から救ったヨセフ、イエス様の母マリアの夫のヨセフ、イエス様が十字架にかけられた後その遺体を引き取って墓に納めたアリマタヤのヨセフ、そしてこのバルナバと呼ばれるヨセフ、ね、みんな本当に立派な人です。ヨセフはその性格の上にバルナバ、バルというのは南の子という意味、ナバというのは慰めとか平安です。慰めの子、平安の子と呼ばれました。バルナバの行くところ、バルナバのいるところ、多くの人が慰められ、平安な穏やかな心になる。バルナバはそのような御霊の実を持っているですね、イエス様の弟子でした。彼は地中海のキプロス出身でしたが、自分の畑を持っていたのでそれを売り、キリストの働き、貧しい人々を助けるためにその代金を持って人たちの足元に置き、ね、多くの人を助けました。はい、では少し後の同じ人ならき9章を開いてください。26-27です。では踊る兄弟読んでください。
サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。
ここでサウロ、後のパウロが出てきます。パウロは聖書の中の13の手紙を書き、キリスト教歴史上最大の神学者、伝道者と言われる人ですが、もともとはキリスト者を迫害する迫害者でした。この9章の1-2を読んでください。
さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。
はい、サウロは主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃え、この道のものであれば、ね、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。迫害者でした。ところがこの後読めば分かりますが、サウロは天からの光に打たれ地に倒れ、目が見えなくなり、自分が迫害していたのはイエス・キリストご自身であることを知り、悔い改めて一転キリスト者になりますが、誰も迫害者サウロを恐れて受け入れようとしません。26節、サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。おそらく私たちを騙しているんだろうと思ったんでしょう。しかし27節、慰めの子バルナバはパウロの側に立ってパウロを擁護し、人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べてた様子などを、ね、他の弟子たちに説明しました。 こうしてバルナバの助けによってサウルはエルサレムの弟子たちのいる教会にも自由に出入りし、イエスがキリストであることを大胆に語りました。大伝道者ですね、パウロも一人の人バルナバによって育てられました。使徒の働き11章に行きます。はい、じゃあオドル兄弟、23から26まで読んでください。
彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオ家に連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオ家で初めてキリスト者と呼ばれるようになった。
1世紀、この使徒の働きの当時、1世紀ですが、大きな2つの中心的な教会がありました。で、1つはエルサレム教会。これはユダヤ人たちが集まった教会。もう一つがアンテオ家の教会。これが異邦人たちが集まった教会。大きな二つの教会がありました。アンテオ家に使わされたバルナバは23節。神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ましました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれました。そしてバルナバはですね、故郷タルソ、今のトルコにありますに戻っていたサウロを探しに行き、彼に会ってアンテオ家教会に連れて行き、バルナバは丸一年の間教会に集まり、大勢の人たちを教えました。アンテオ家で初めて弟子たちはキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになりました。今日、キリストを信じる人をクリスチャンと呼びますが、これは異邦人だけです。キリストを信じるユダヤ人たちは、ね、自分たちをクリスチャンとは言いません。メシアニック・ジューと言います。メシアを信じるユダヤ人という意味です。実はサウロはですね、バルナバに助けられ、このように成長し立派な伝道者となったのですが、後にサウロとバルナバは対立をいたします。はい、少し後の使徒の働き15章の36節読んでみます。15章36節。
幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。
はい、パウロはこの使徒の働き13章から28章の間で3回の伝道旅行をし、最後にローマに行ってローマで殉教いたします。首をはねられて殉教したと言われています。で、ここ今読んだところは2回目の伝道旅行のところです。パウロって書いてありますですね、元のサウロですはバルナバに呼びかけます。先にとこう書いてあるのはですね、第1回の伝道旅行のことですの時に主の言葉を伝えた全ての町々にもう一回行ってみようではないかですね、また訪ねていてどうしているか見てこようではありませんかとですね、パウロはバルナバに、誘いかけます。はい、で大津兄弟37から40読んでください。
ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは 一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行った。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した、
はい、パウロの提案にバルナバは賛成しですね、まあ、今度もマルコというですね、マルコと呼ばれるヨハネですねをマルコも連れて行こうとしますが、パウロが反対します。それは第一回の伝道旅行の時、マルコはその伝道旅行の困難さのゆえにですね、耐えきれず途中で脱落してしまいました。38節。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなもの、マルコは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。でこのことは13章の13節に書いてあるんです。マルコを連れて行きたかったバルナバ、それに反対したパウロ、二人は対立します。反目し合い、そして互いにじゃあ別々行動しようということになります。バルナバはマルコを連れてキプロスへ行き、パウロはシラスと共にですね、行動いたします。この使徒の働きのこのを書いたのはルカです。ルカはこの後パウロと一緒に同行しましたので、バルナバはこの先聖書に出てきません。ここで終わりです。しかし若く未熟なマルコを連れてキプロスに渡ったバルナバは、ここでもマルコに付き添い、忍耐強くマルコを励まし、マルコを育てていきます。そしてマルコは立派な弟子となり、ペテロの通訳をして盲目のペテロの代筆者となり、マルコの福音書を書きますはじめ役立たずだとマルコを連れていくことを反対したパウロも後にこう言います。第二テモテ4章11節、私だけお読みいたしますが、これはパウロの手紙の最後の手紙。ルカだけは私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。彼は私の務めに役に立つから、マルコを連れてきてくださいと、パウロはテモテに手紙でこう書いてるんです。パウロは初めマルコを退けました。そしてですね、バルナバがマルコを育てました。後にパウロはですね、第一コリントの13章のところで、愛の章でこう言っています。はい、第一コリント13章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。では踊る兄弟、13章の4節から、私が入っているところまで読んでください。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下枠を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。
はい、そこまで。では4節から今のところまで、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。そこまでですここに聖書が語る愛について16のことが書かれていますが、愛の第一は寛容であることです。パウロは自分に対する自戒の思いを込めていったのかもしれません。自分はマルコに対して寛容ではなかった。 愛は寛容であり、寛容とは寛大で人を許し受け入れること、咎め立てをしないことです。もう一度言います。寛容とは寛大で人を許し受け入れること、咎め立てをしないこと。また広辞苑を引くと、他人の過ちを厳しく責めないというキリスト教の重要な徳目教えとあります。人の働きに戻ります。16章を開いてください。じゃあ1節から3節まで大鶴兄弟読んでください。
それからパウロはデルベに次いでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ婦人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。
はい、これは第2回目の伝道旅行の時、パウロはルステラでテモテに会います。信者であるで、ね、ユダヤ人婦人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であったとありますですね。はい、じゃあここに何かを挟んで、第二テモテです。1章の5節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、開いている人一緒にお読みいたします。では第二テモテの1章の5節、では踊る兄弟読んでください。
私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。これはパウロがテモテに宛てた手紙です。テモテの母はですね、ユニケです。祖母をロイスと言います。ロイスに始まった信仰が母ユニケに受け継がれですね、そしてその後テモテにですね受け継がれました。テモテは三代目のクリスチャンになりますですね。子供から子供へと信仰の継承なのです。兄弟姉妹、皆さんも自分の子供にですね、あなたの信仰を継承してください。そのことによってテモテは立派な信徒となっていきました。だんだんだんだん清くなっていくのですですね。はい、こうしてパウロはですね、テモテを連れて行きます。バルナバがマルコを育てたように、まあ、人の働き16章に戻りますけどもですね、バルナバがマルコを育てたように、今度はパウロはテモテを育て、テモテは立派なイエス様の弟子として成長していきます。後にテモテはエペソの教会の牧師になりますが、パウロはテモテについてこう言っています。フィリピ2章の20から22、私だけを読み出します。誰も皆自分、ごめんなさい、テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めていません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。父が 子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。兄弟姉妹、 今日私が語っている説教のテーマを皆さん分かったでしょう。後継者を育てるということです。どうぞ皆さんが持っている尊いキリスト信仰をですね、自分で終わらせないでください。必ずあなたの後に続く人にですね、あなたの信仰を継承してください。あなた自身で終わらせるのはあまりにももったいないです。この尊い信仰を必ずバトンタッチしてください。自分だけで終わらせないでください。それほど信仰の継承というのは大切なことなのです。キリスト教は2000年間の歴史を持っています。それは代々継承してきたからです。そして今日私たちが受け継いでいるのですが、私たちも次の世代にこの信仰を受け継いでいかなければなりません。今日のですね、説教をもう一度振り返ってみましょう。始まりはバルナバです。バルナバは迫害者サウロを擁護し、サウロを弁護し、サウロを育てました。サウロは後のパウロ、立派な伝道者となり、聖書13の手紙を書きました。またバルナバはパウロに退けられたマルコに寄り添い、キプロスに渡りマルコを育てました。マルコは立派に成長し、ペテロの通訳者となりマルコの福音書を書き、パウロもマルコを認め、マルコは自分の働きのために役に立つものだと言いました。パウロもテモテを育てました。テモテは立派に成長し、エペソの教会の牧師となりました。パウロもマルコもテモテも誰か共にでね、歩んでくれる者がおり、育てられ成長しました。そしてパウロはテモテにこう言っています。はい、テモテ第二の手紙2章の2節を開いてください。聖書朗読者の人、読んだ後に一緒にお読みいたします。では踊る兄弟、読んでください。
多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。
じゃあ聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。ここに4人の人物が出てきますですね。まあ、修法にもちょっと書いています。パウロ、修法にはですね、バルナバから書いていますが、まあ、ここ今読んだところはパウロからです。パウロがテモテに宛てて、テモテから忠実な人、そして他の人にとこう書いてあります。はじめに言いました、今日の説教のタイトル222の原則というのはここです。第二テモテ2章2節ということです。第二テモテ2章2節22の原則、つまり信仰の継承、弟子の継承です。パウロはテモテに対して忠実な人に他の人を教えるように委ねなさいと言っています。でパウロもバルナバによって育てられましたので、はじめはバルナバ、それからパウロ、テモテ、そして忠実な人、他の人、5世代の人が出てくることになります。この教会がいつも言っていることです。弟子を作る弟子を作りなさい、弟子を作る弟子を作りなさい。あなたの持っているですね、尊いキリスト信仰を次の人に継承しなさい。皆さんにお尋ねいたします。皆さんは皆さんの人生、クリスチャン生活を共に歩むですね、信仰のパートナー、自分の思いを語り、共に祈ってくれ、共に歩む信仰の仲間、パートナーを持っていますか。また皆さんも誰かと一緒に歩んでいますか。このパートナーのことをメンターと言います。 皆さんは自分のメンターを持っていますか？そして皆さんは誰かのメンターになっていますか？メンターとは優れた人という意味ではありません。私はメンターの資格がないなと言わないでください。少し先を行っている人という意味です。バプテスマを受けて1年経った人は今教会へ来たばかりの人のメンターになれます。少し先を行っているからです。キリスト教は許礼しまい、キリスト信仰は関係です。大切なのは孤立しないことなのです。一人ぼっちにならないこと、またさせないことなのです。あなたは必ず自分のメンターを持ち、誰かのメンターとなってください。誰かふさわしい人を見つけ、私のメンターになってくださいと頼めばよいのです。そしてメンターとメンティー、メントーと言いますが、メンタリングを受ける人は定期的に会うことです。少なくとも月に1回は会ってですね、普通のお話でいいからお話をするですね、機会を持ってください。思いを語りですね、問題を提案し、そして共に祈る友をですね、どうぞ持ってください。人は一人では生きていけないのです。またイエス様の弟子は一人で弟子になることはできないのです。クリスチャン生活はキリストの弟子となることは一人ではできません。もしあなたが、私は誰もメンターもいらない、必要ないと言えば、あなたは非常に独りよがりな自己中心のクリスチャンになります。それはイエス様の弟子の姿ではありません。私たちは誰でも弱さや欠点を持っており、不完全な罪深いものです。その弱さや欠点を告白し、補い、助けてくれ、共に祈り、喜びも悲しみも分かち合うパートナーがどうしても必要なのです。来月3月の4日5日に九州コーチングセミナーが行われます。九州コーチングネットワークのですね、基本は共に歩むということ。私とよしこ先生は今日は佐賀に行きます。礼拝の後、明日明後日宮崎へ行きます。そこで4つの教会の牧師先生と会います。今日日本で、特に地方では、一人で重荷を負い苦しんでいる牧師先生がたくさんいます。今まで九州中の多くの先生方を訪問し、7つの本質を紹介しですね、セミナーに誘っています。今50ぐらいの教会と60人以上の牧師先生、教育者が関わっておられます。またこれは年々広がっています。中にはセミナーに参加されない先生もおられます。それでも私たちは共に歩んでいきましょうと声をかけています。目標は一人も孤独な牧師を作らないということです。関係の中で私たちは助け合い生きていくのです。先日、私はメンタリングをしておりますが、先日熊本のにある教会のある兄弟とメンタリングをしました。その教会は牧師先生が女性なので、男性に対するメンタリングをですね、私が牧師先生の了解を得てしているわけです。彼は教会の役員です。ですね。だから教会のいろんな決定事項に関わります。で、それでメンタリングをしています。で、3回今までしました。ね。で、1回目のメンタリングの時にですね、私があなたのメンターですが、あなたも誰かのメンターになってくださいと言いましたら、早速彼はですね、その教会の同じ兄弟に対してすぐにメンタリングを始めましたと。そういうふうにですね、始めています。その報告もしてくれました。どうぞですね、皆さんもどうぞ誰かと関わり、共に歩みですね、育てられ、また人を育てる人となってください。これが教会だからです。教会の本質の第一は関係です。第三は能力付与です。第六はネットワークです。クリスチャンだけではありません。人間孤立するということは破滅するということです。人間は関係の中で生きていく存在だからです。 どうぞ天と父なる神様と外とですね、皆さんの家族や職場、うち兄弟姉妹の関係をバランスよく保つ兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によってね、祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日思い、今日の御言葉をですね、反芻し主の前に思い起こしてください。今日は兄弟姉妹育てるということを書き語りました。あの大伝道者パウロもバルナバに育てられました。マルコの福音書を書いたマルコもパウロに育てられました。誰でもですね、自分と共に歩んでくれる、育ててくれる人が必要なのです。そしてあなたも誰かを育てなければなりません。テモテの信仰は祖母ロイス、母ユニケからテモテにですね、継承されました。皆さんの持っているもうこの貴重な信仰を自分の代で終わらせないでください。必ず次の人にバトンタッチ、継承してください。このようにして福音というのは継承され広がっていくのです。伝えられていくのです。今日はこのことを話しました。どうぞこのですね、育てるという、また育てられるということに思いを持つ兄弟姉妹となってください。では今日のメッセージを覚えて1分間どうぞ自分の口で祈ってください。